おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。今日このように私たちを主の宮に集めてくださって、あなたを礼拝する時間を与えてくださってありがとうございます。あなたに賛美を捧げ、また祈りを捧げ、また今聖書の言葉が読まれ、あなたの言葉に私たちは心を傾けたいと思っています。どうぞ私たちの心を本当に整えてくださって、神様のお言葉をよく聞き、そしてこの1週間神様のお言葉に従って生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ノアの箱舟の2って書いてあるんですが、じゃあ1いつやったんだっけってことになるわけです。先週が吉川で、その前の2週がローマ人の手紙の12章から話をしてますので、ノアの箱舟の1は9月の最後の日曜日だったということで、ほとんど皆さんお忘れになってるんじゃないかと、思いますね、内容を。で、ちょっと復習をしながら今日のところに入っていきたいと思いますが、まあ、創世記の6章の1節のところからで、まあ、ノアの記事がありますが、まあ、そこで書かれていたことは、神様に従って、まあ、アダムとエヴァの、事件以来神から離れてしまった、まあ人間がもう一度神様に従って生き始めたんだけれど、まあ、残念ながらだんだんその神様から離れて生き始めてしまった、罪を犯すようになってしまった。で、まあ、そのことによって、6章の5節を見ると、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。7節、そして6章7節ですね。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ということで、神様はこの罪に満ちた当時の世界を新しくするために、まあ、そらノアの箱舟の計画を、まあ、進められたというわけですね。で、8節にありますけれども、しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。神様を大切にして、神様と共に生活をしていたノアに箱舟建造の計画を託して、そしてかなりの年数がかかったと思いますけれども、ノアはその箱舟を作った。まあ、6章の22節の最後のところに、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったという言葉が、まあ、締めくくりとして書かれていました。神様に信頼されて命令を受けたノア、そして、まあ、神様を信頼して神様の命令に従ったノアということで、まあ、前回終わったわけですね。で、今日のところは、創世記の7章から8章のところを、まあ、一気にいきます。さて、ノアはその神様の命令に従って箱舟を作りました。で、その時に、この箱舟が完成した時に、神様は彼ら家族を箱舟に入れ、そしてこの動物たちを箱舟に避難させて、そしてついに、洪水がやってきた。そして、この罪に満ちた世界への神様の裁きが、始まったというのは、この7章8章に、まあ、書かれていることだということです。まあ、ここで今日は3つのポイントで一緒に読んでいきたいと思いますが、1つはノアがしたこと、ノアはどんなことをしたのか。から2つ目、主の裁き、神様の裁きがどんな形でここで行われたのか。で、3つ目、この主なる神様と、神様とノアの信頼関係がどんなものだったのか。という、まあ、3つのポイントに分けて、ここを一緒に読んでいきたいと思いますが、ノアがしたこと、ノアは何をしたのか、とてつもない話だったと思います。彼がいた場所は、まあ、もしかしたら海に近いところとか川に近いところでなかったかもしれないですね。この箱舟の大きさから考えても、かなり広い、まあ、平地がなければこの箱舟を建築することは難しかったでしょう。建築材料を切り出してきてですね、それを置く場だけでもかなりの場所が必要だったと思います。そのような洪水が起こるような兆候はない中で、ノアは 神様の命令を受けて黙々とこの箱舟作りに励んだ。6章の22節には先ほどもありましたが、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと書いてあります。これ、この言葉だけ私たちがですね、歴史っていつもそうだと思うんですけども、後になってですね、その言葉だけを読むのはとっても簡単ですよね。ある人は確かこれを試算したら数十年かかったと。数十年はかかったはずだっていうふうに言われてます。重機も何にもない時代に、これを建てた、建造するには数十年は要したはずだという計算をした人がいますが、どうですか、私たちが何か神様から一つの命令を受けて、それを数十年間、まあ当然彼も途中で休んだでしょうけど、それでも数十年間それを続ける。信頼してそれを続ける。しかも途中で、まあ雨は降ったかもしれませんけど、そんな大雨が降らないような、とても洪水が起こるような兆候は見えない中で、それを続ける。彼は、まあある意味で愚直にそのことを続けたわけですね。聖書が私たちに教えている信仰って何なのかなって最近考えるときに、例えばノアから学べることは、神様が私たちに命じられたこと、あるいは約束されたこと、神様が願ってらっしゃることをある意味で愚直に信じて続けること、たとえ目の前で成果が現れなくても、たとえ目の前に何か起こらなくても、もうある意味でバカになってそれを続けていくこと、まあ、信仰の一面っていうのはそんなことにあるんじゃないかと思います。彼はペテロ第二の手紙の5章っていうところを見ると、まあ、洪水がやってくるまでの間、単に箱骨を作っただけじゃなくて、この周りの人たちにやがて主の裁きがやってくる。このまま神を無視して生きているならば、神の裁きの時がやってくるから、神様に立ち返って、その裁きから逃れるようにと伝えていたようですね。まあ、おそらく一緒に箱骨に乗ろうと言ったんでしょう。さて、そのような中で、神様の裁きがついにやってきました。7章のところを見ると、箱舟が完成した時に、神様がノアに声をかけます。7章の1節から。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたはこの時代にあって、私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中から、オスとメス、7つがいずつ、清くない動物の中から、オスとメス一つがいずつ、また空の鳥の中からも、オスとメス七つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。それはあと7日経つと、私は地の上に40日40夜、雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。五節を見るとさらにありますね。ノアはすべて主が命じられた通りにしたと書かれています。ハリウッド映画のですね、1950年代に作られた天地創造という映画があります。もう今 DVD やなんかで、レンタルもしてますから、ぜひ、長い映画ですから、いっぺんに見るの大変ですけど、3時間、4時間近い映画ですから、途中で休憩が入ってますけども、このノアの箱舟の場面が出てきますね。これ、俳優さんはですね、監督が俳優をやったんですね。昨日誰だって名前を覚えたんですけど、夜寝たら忘れてしまいました。誰だっけなってさっき一生懸命考えたので思い出しません。で、この彼は俳優ですけど、名優でもあるんですね、ハリウッドの。で、この、聖書では、このノアが動物全部集めて箱に入れろっていうふうにこう書いてあるんですけども、まあ、天地創造の映画の方ではですね、ここを動物たちが箱舟が完成した時にやってきたっていうふうにこう、脚色してるんですね。で、いろんな象から始まって、もういろんな動物がですね、ゾロゾロゾロゾロとこうやってきて、箱舟に入ってるんです。で、それをこう、ノアが、まあ、ノアと子供たちが、まあ、交通整理してこう入れるっていう、そういう場面なんですけどね、これね、皆さん映画見たら感動します。今の映画っていうのはみんなこういうのってコンピューターグラフィック使いますよね。だから簡単に動物使ってやりますけど、1950年代の映画っていうのはコンピューターグラフィックないです。特撮が多少あっても、本物使ってますからね、迫力違うんですよ。象とかこう全部動物を本物使って、まあある程度こう部分的に取ってくっつけてるにしても、本物の動物使って 撮ってますからね。このノアの箱舟の時に、まあ、どんなことが起こったのかっていうのをある意味でこの映画で見ることはできる。ぜひこの天地創造を一度、借りられるかですね、 CD も今は確か、あ、 DVD も1000円弱ぐらいで売ってるはずですから、ご覧になることをお勧めします。で、そうやってこの箱舟に動物が集められて、そしてノアたちが乗った時に、この創世記の7章は一つの言葉を書いてます。7章の16節にこういう言葉が書かれています。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。この後ですね、それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたって書いてあるんです。これ天地創造の映画でも非常にノアたちがドア閉めたんじゃなくて、神様がバタンとこう、要するに自動ドアみたいにドアが閉まる場面が出てきます。もしこれをノアがドアを閉めなければならなかったら、彼はどんなに苦しい思いをしたでしょう。でも神様がこの裁きの、まあ、神様はこの裁きのを進めるお方であって、神様がこの裁きの責任を取られるっていう意味で、ノアたちが乗って人を落ち着きした時に、神様がその箱舟の戸を取らされたって書いてあるんです。私たちはよく神様の裁きについて教会やいろんなところでこういろんなことを論じます。でも私たちは気をつけないと、なんか神様の裁きを私たちがこう動かせるような気持ちでいろんなことを言う時がありますが、神様の裁きは神様の主権のもとに神様がされることだということです。ここでもそのことが書かれています。でも神様は私たちを捨てる、このただただただ裁き主なんでしょうか。神様は裁き主でもあると同時に愛のお方です。私たちがご自分を信じてご自分のもとに立ち返って生きることができるようにいつも願ってらっしゃいます。教会のシンボルは何でしょうか。十字架ですよね。なんで十字架あるんでしょう。それは神の愛の証ですよね。ローマ人の手紙の5章の8節にあるように、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書いてあります。私たちがこのイエス様の十字架の救いを信じる時に、私たちは神様の裁きから逃れる道があるんだっていうことですよね。さて話を進めます。7章の17節から24節を見ると、雨は40日40夜降り続いたと書かれています。でその後もこの水が引くまでは150日間かかったというふうに書かれています。確かに私たちが工事豪雨を経験した時も、雨が降ったのはまあ約36時間1日半ぐらいだったんですが、そこから水が引くまでにはやっぱり1週間近くかかりましたね。そしてこの洪水にあった部分がまあ乾くまでにやっぱりさらに数週間を要したという記憶がありますので、まあ、それから考えれば150日間、約5ヶ月かかったということは、まあ、そのぐらいの時間がかかったんだろうと思います。そのことを通して、27章の23節から24節で、このように書かれてますね。22節から命の息を吹き込まれたもので乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けたと書いてあります。まあ、これ150日間地の上に増え続けたっていうのは、さっきもお話したように、大雨が降った時には、当然川が増水しますし、この地下水が湧いてくるっていう問題がありますので、まあ、雨は40日40夜で、降り終わったとしても、その後にそういう増水が起こったっていうことは、まあ、お分かりになることだと思います。私たちはこの、11年目になりますが、この川のそばに住んでいて、 それがどういうことかっていうのはよくわかりますね。ここで雨が少し増水、そんなに増水してなくて雨が止んで、あ、雨止んだよかったねって言うと、しばらくして川の水が上がってくると、要するに上流の方で雨が降ったやつが増えてくるっていう、まあそれを見てるだけでもこれはよくわかることですね。さて大事なのは今日の3つ目のポイントのところです。主なる神様とノアの信頼関係っていうことです。8章の1節から5節のところを見ると、このように書かれています。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めた。まあその後うんぬんと書いてあるんです。ここでキーワードになる言葉があります。それは神が心を留めておられたという言葉です。神様は洪水を起こしてノアたちのことをすっかり忘れちゃってですね、ああしまったごめん忘れちゃった、あごめんねなんていうことはない、ね、私たちはどうでしょうか。いろんなことを心に留めていてもできないことってたくさんありますよね。人に会ってよく私も言い訳をします。いや心に留めてるんですけどね、お祈りしてるんですけどね、なかなかできなくてすいませんっていう、もうこれはもう常套句になっちゃってるんじゃないかと思うぐらい、私たちはこう自分が誰かのことを心に留めててもその人のために何かできなかったりとかですね、そういうことが多いです。でも神様は、旧約聖書を読むと、神様は心に留められたら必ず行動を起こされる方だ。この後創世記の後に出エジプト記で長年エジプトの奴隷としてうめきと苦しみの中にあって神様に祈っていたエジプトの民の祈りを神は心に留められたって書いたんですね、2章の最後に。そして神様はモーセを選んで、そして出エジプト記の御業をなさる。ここでもそうです。神様はノアたちを心に留められたので洪水を終わりにして、そしてノアたちが新しく生きることができる場所をきちっと用意してくださった。まあそれがこの8章のところに出てくる一つ一つのことですね。ノアたちが新しい生活をすることができるようにその場所を備えてくださった。神が心に留められたということはそういうこと。イエス様はマタイの福音書の28章の20節で、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって言いました。一緒にいるっていうことはどういうことですか。心に留めるってことです。いつも気遣うってことです。一緒にいながら全然分かってないとかって、まあ人間我々はそういうことがありますが、神様が私はあなたと共にいるっていうことは、私はいつもあなたに関心を払ってあなたのことを心にかけてあなたのためにできることは何でもやるよっていうことですよ。私たちが自分の罪を悔い改めてイエス様を救い主として信じたときに、イエスキリストが私たちと共にいてくださるっていうことは、イエス様がいつも私たちを心に留めてくださって、必要であれば神の全能の力を持って、いつでも私たちのために働いてくださる。私たちの教会のために、そして私たちのために、働いてくださる、動いてくださるということ。神が心に留められた。で、そういうことですね。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは、神様のそういう配慮の中で、神様のそういう心遣いの中で、私たちは生きるものにされた。どのぐらい私たちはそのことを感じて、体験して生きてるでしょうか。10月の初めにローマ人の手紙の12章をやりましたね。初めのところね。で、そこにこの世と調子を合わせてはいけませんっていう言葉がありました。調子合わせるってことは型にはまるって意味だってました。神を知らないこの世の型にはまるのか、それとも神を信じて生きる、神と共に生きる型にはまって生きるのかっていうのを、ローマ書の 12章の2節は私たちに教えてるんだよって話しましたね。私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンだったときに、イエス様と一緒に生きるっていう型にはまって生きることができるようになった。ですから私たちはいろんな問題の中で、本当に神は私のことを分かってくれてるんだろうか、本当に神は私を愛してくださってるんだろうか、イエス様が私と一緒にいてくれるっていうけど、実はちょっとトイレ行って今一緒にいてくれないんじゃないかとかね、電話出て忙しいんじゃないかとかね、他の人にかかりきりで私の面倒見てくれないんじゃないかとか、 我々はそういう思いを持ちますよね。でも聖書はイエス・キリストと共に生きるということは、いつもイエス様が私たちを心に留めていてください。忘れない、見捨てない、いつでも私たちと共にいてください。この洪水の中にいたノアと共にいてくださったように、私たちと共にいてくださるということです。さて、それに対してノアはどんな信頼を持って答えていったでしょうか。このここを見るとですね、彼がですねやったことがこういくつか出てくるんですね。6節のところを見ると、40日の終わりになってこの箱舟の窓を開いてカラスを放った。水が引いてるかどうか見るためにカラスを放ったら、カラスは行き場所がなくて戻ってきた。で、次に鳩を放った。鳩もやっぱり行き場所がなくて戻ってきた。で、7日経ってこの再び今度は鳩を放ったら、鳩が夕方になってこのオリーブの 若葉をくちばしに加えて戻ってきた。で、ノアはそのことによって地から水が、だんだん引いてきたってことが分かった。で、もう一回7日経って鳩を放ったら、もう鳩は帰ってこなかった。あ、これはもう鳩が住めるような環境ができてきたんだと。で、さらにそれから時間をが置かれていくわけですけども、彼はそうやって自分が置かれている状況がどういう状況にあるのかというのをきちっと調べていた。で、さらにそれと同時にこの8章の15節から見ると、そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさいという言葉を聞いて、18節でそこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出たっていうふうに書いてある。つまりここでノアが神様に信頼して生きたっていうことはどういうことかなっていうのを見ると、片側では自分の経験とか判断力を使って、今自分が置かれている状況はどういう状況なのか、水はどのぐらい減ってきたのか、外の状況はどうなのか、どのぐらい経ったら外で生活ができそうなのかっていうことを、いろいろ考えて方法を使って調べましたね。で、それと同時に自分のやることはそうやってやりながら、結果を神様に委ねて神様の導きに従いましたね。そうやっていろいろ調べて大丈夫だって自分でポンと出なかったんですね。神様がここから出て次のステップに行きなさいっていうのを待った。で、神様から箱舟から出なさいっていう声がかかったら、彼はその通りに箱舟から出て行ったっていう、神様に信頼して生きるっていうことは、この両面があるんだ。神様に信頼して今自分が置かれているところで自分のできることをやりながら、でもその結果については神様に任せて、そして神様のその中で導きを待つ。神様からある意味どういう声がかけられても、それにこう対応できるように準備をしておくっていう、そういう部分がここに現れていると思いますね。それと同時に彼は箱舟から出た時に何をしたのか。20節、ノアは主のために祭壇を築き、すべて清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げたと書いてあります。箱舟から出たノアは洪水から救われた、守られたということを神様に感謝をしたということです。私たちは1週間の生活を終えて今日礼拝に集まってきました。この1週間、大洪水のようなことにぶつかった人は少ないかもしれませんね。でも多かれ少なかれ私たちはいろんな困難とかいろんな問題に1週間ぶつかって、今日礼拝に集まってきてるわけですね。私たちはその1週間の、その洪水のような1週間の生活から、それが終わってここに集まってきた時に神様に感謝をする。この1週間どんなふうに神様が私たちの生活に働いてくださったのか、どのぐらい私たちは神様に感謝をして、ノアはここからまた新しい生活をスタートするわけですね。私たちは1週間の週の初めに礼拝があるということは、 週の初めにこの教会に戻ってきて、そしてそこで神様を礼拝して、そしてこの礼拝から出発してまた新しい1週間をに進んでいくわけですよね。でその時に私たちは新しい1週間を始める前にノアが神様に祭壇を築いて、神様に礼拝を捧げて、神様に生贄を捧げて、何よりも神様に感謝をしたように、私たちはどのぐらい、まあ1週間日曜日もそうですし毎日もそうですけど、どのぐらい私たちは神様に感謝をして歩んでいるんだろうか、まあ、それもノアの信仰から私たちは教えられることじゃないかなって思います。で私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンになった者は、その本当に頼りになるお方を主として神として私たちの人生の導き手として私たちは知っているんだ、もっともっとこのお方のことを私たち知りたいと、私個人はもっともっとこの方を本当に知りたいと今思ってます。もっともっとこのお方のことを知って、もっともっとこのお方のことをもっと私が伝えやすい人になりたいと思います。さて話を終わらないといつまでも喋っちゃいますけども、ノアはそのような大洪水の中を通りました。でも彼らは神様に信頼をしてました。それと同時に神様が彼らに心を止めてくださって、彼らを本当に新しい人生を生きることができるように導いてくださいました。今日からこの1週間始まります。私たちの救い主イエス様は、イエス様は救い主として死んだ時に、今日から、いや今週も私たちと一緒に歩んでくださって、私たちのことを心に留めて、私たちのために一番良いことをしてくださいます。私たちはそのことを本当に覚えて、この1週間イエス様と共に歩んでいきましょう。お祈りをして終わります。天の父なる神様、あなたの御名をあがめて賛美をいたします。このように今日もノアの箱舟の記事を通して神様の裁きと、また神様の愛を教えてくださってありがとうございます。洪水の中で8章のところに、主はノアとその動物たちに心を止められたと書かれています。本当に大きな大きなこの災害の中で、神様はノアの家族、また一緒にいる動物たちに心を止めてくださって、彼らが新しい歩みをすることができるように、雨を止め、また地を乾かし、そして様々な本当に病気や様々な問題を解決してくださって、彼らに新しい人生を踏み出させてくださいました。主よ、私たちは被災地だけではなくて、本当に日本全体が3月11日の震災から、またその後に起こった原発の事故のことで本当に苦しみもがいています。いつこのところから抜け出すことができるのか、何年かかるのか、いや何十年かかるのか、まだまだ先の見えない中にあります。私たちもそうです。また特に被災地にいる方たちは本当に先の見えない、その中で本当に何に頼って、何を心の支えとして生きてよいのかわからない中で歩んでいらっしゃいます。どうか私たち教会が、またクリスチャンが、まず本当に私たちのことを心に留め、私たちのことを愛し、私たちのためにイエス様を与えてくださったことに、私たちを大切にしてくださっているあなたのことを、私たちも本当に信頼をして、あなたの愛の中で、あなたの導きの中で生かされることができますように。またそのことを通して私たちの家族や周りの人たちに、本当にあなたと共に歩む人生の幸いを、またその喜びを、希望を、私たちが言葉を通して、また行いを通して、教会の働きを通して、少しずつかもしれませんけれども伝えていくことができるように助けてください。今日もどうぞ特に被災地の中にある一つ一つの教会を覚えてください。街道があって礼拝を捧げることができるところもありますし、街道を失ってしまって仮住まいで礼拝をしているところもあります。さまざまなところに避難をして、他の教会で礼拝を捧げて再起を待っている兄弟姉妹もいます。神様、どうぞ本 当にこの辛い状況の中にありますけども、お一人お一人の上に神様の愛と守りを与えてくださって、本当にその地で一つ一つの教会が、一つ一つの一人一人のクリスチャンが世の光、地の塩として神様に豊かに用いられていくように助けてください。私たちも忘れないで継続をしてこのことに関わり、そして本当に祈り、共に悲しみ喜びを共にしていくことができるように助けてください。そのことを通してこの朝霞聖書教会を通して、この地域にも本当にあなたの福音が豊かに伝わっていくように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは賛美と献金の時を